松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは税理士法人タクトコンサルティング税理士の本郷隆さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いいたします。は
い、いや、このもう今回で4回目ですけれども、はい、長年の、ね、ご活動の話を聞かれて、ね、
はい、本当初めて聞くことが多くてとても勉強になっております、
ね、なんか松本さんからの率直な勉強になっておりますという形ですけども、はい、これからこの先ですね、今後の事業展開についてお聞かせいただけますか。
はい、私は相続のこととかね、資産価値をいろいろやってきましたけども、はい、10年ぐらい前から気がついてるんですけどもね、うん、男と女の生き方価値観の違いっていうのをね、目の当たりにして見てるんですよ、うん、最初若い頃分からなかったもんですからね、事業承継とか財産承継はね、お父さんから息子さんへ継ぐもんだと思ったんですよ、うん、ところが片方で奥さんがいて娘さんがいるんですね、うん、全然価値観と生き方が違うんですよね、はい、これをね途中から気がついたんですよ、うん、つまり男は資産を守る、資産残高最高で何とか残したい、うん、会社や名誉地位を守りたい、うん、で土地や建物財産を守る、資産残高最高で残したい、これは相続対策なんですよね。ところが女の人はね、家族やね自分を守ることを生存対策が優先するんですね、優先というか当然だと思ってですね、うん、から明るく楽しく元気に生きたいんですね、思い出残高なんですね、資産残高じゃなくて思い出残高ってはっきり言うわけですよ。で土地や建物よりも借金大嫌いなんですよ、うんね、ですから現金預金保険金が大好きなんですよね、うん、で生存対策なんですよね、こう真逆になってるんですよね、うん、これは何なんだろうね。だからエンディングノートじゃないんですよね、やりたいことノートだって言うんですよ、うちの女房なんかね、はい、タクトコンサルティングいらないって言ったんですよ、はい、あら私関係ないからってと思ったんですよね。だからまあいらないんで、いらない。いや、上場会社のオーナーも同じなんですよ、はい、奥さんいらないって言ったんですよ、
はい、
もう100億近い株価なんだけど、その持ち株会社いらない。これ何なんだろうと思ったら、マスコミの取り上げ方なんかまるっきり違うわけですよね。マスコミはね、はい、いかにもね、もう相続税対策、民法変わった、商法変わった、税法変わったっていうとですね、はい、週刊現代だポストだって山ほど書くわけですよね、はい、エコノミストは日経ビジネスで、まあ、固い雑誌だって特集号組んで、うん、特大号組んで、まあ、売れるからね、
はい、そうですね、確かにあのタイトル売れますよね、
売れますよね。あれまではお金出して買う人はいっぱいいるわけですよ、はい、でセミナーやってて、ね、はい、ね、ネットだってぐわーっと書くんですよね。でもあれは全部男性しか読んでないです女の人はね、はい、一行も読まない、はい、
でも今の聞いてもそこまで興味を湧かなかったかもしれません
そうですよね、うん、で片方で女性誌ね、婦人画報とか家庭画報とか春めくだとか、はい、あのカタカナの雑誌ありますね、うん、一行も書かないんです、そういうことは。うん、一言も書かないですか、そういうことは。
確かにそうですね、
明るく楽しく元気よくね、体操のこととかね食事のこととかファッションのこととか、はい、旅行のこととかね、
ね、楽しく痩せると
か、ね、いやそうです、美しくやる、ね、生きるにはどうしたらいいかと、はい、ね、うん、それからオピニオンリーダーと言われる人たちね、女優さんとか、はい、評論家とか、うん、そんなこと一切言われませんから、うん、ね、資産を残すんじゃないよ、悔いを残すなよと、はい、明るく楽しく元気生きなさいよしか言わないわけですよ。
この分析がすごいですね。
ですね、
メディアの分析がすごいな。
キャッチというか言葉で人ってこう動きますからね。はいはい、
そうです。ね、うん、ルーブだってそれしか見てないですから。うん、だから借金してねアパートを作りなさいって言って奥さん嫌がるんですかね、はい。極端な話ね、ものすごい資産家で、はい、何十億ってねなんかマンション建てませんかって言ったら、うん、奥さん離婚するって言いました。それを私が引き継ぐんだったらあんた離婚するから、はい、ね。 実際に離婚なんかしないんですよ、
はい、
財産切り離して私とここ分けといてくださいって、
は
い、
この考え方の違いはどこから来ているんでしょうかね。
だから男はね、資産を残すことを、資産、美典を残すって、ね、女は思い出を楽しみたい、自分の人生を楽しみたいと思ってるからです。これ価値観が違うじゃないですか、
はい、
これはあれですかね、長いことこう皆さんに触れてこられて、昭和平成令和とこう長い時間の中で昔の感覚と今ってだいぶ変化も出てきて、
それはありますね、うん、それから地方はやっぱりそっちの方に偏ってる人が多いと思うんです、はい、でもそういうところにお嫁さん行かないですから、
はい、
今そしたらあの地方創生とかいう言葉があるじゃないですか、本郷さん、女性目線でちょっとキャッチなんかを歌っていったらもしかしたら来てくれる人もたくさん増えるかもしれない。
あのその価値観とか生き方を理解しないといかないですね。いくらあの
形だけではなく、
あの子育て支援でですね、幼稚園作ったとかね、やってもね、その生き方が理解されてなかったらね、
うん、
考え方をしっかりとそこでも実現していかなければいけないということです ね。
だからさっき言ったね、借金して税金対策するのとんでもないって言われちゃいますよ。
うん、
なのでまあ価値観が違う人たちがうまくちゃんと未来に向けて話がまとまっていくようにするためにも、こういうような専門分野の方々のお力をお借りするというのがやっぱ必要なのかなと思わせていただきましたね。
今ね、専門分野でちょっと怖いんですよ。あの相続のことは専門家に相談するってありますよね、
はい、
これ怖いんですよ、
はい、
税理士に相談してって言うとね、税金を安くするための専門家ですから。
その専門分野も選ばなきゃいけません ね。
そうですね、
自分でね、しっかりと選んで選択して、ね、はい、決めていく、はい、いろいろと勉強になりました。
貴重な時間でした。
本郷さん、4回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週はベリーベスト法律事務所パートナー弁護士日笠巻也さんをお迎えしています。今回で4回目のご出演です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、もう3回渡りあの衝撃な、
はい、
はい、弁護士になられる、そしてさらには今からまた弁護士じゃないことにもチャレンジするかもしれないよというようなお話を先週いただきました、はい、
でこの50歳になることをこう、そう、このきっかけを、うん、ね、これから10年どう過ごすのかって立ち止まった時にっていう、その選択、なんかちょっと引き込まれましたね。
なんかこう未来をしっかり見ていらっしゃるっていう感じがしますけども、はいはい、そんな日笠さんですが、もともとは努力が嫌いだったんだから始まって、今は検事にも弁護士にもなられているわけですけども、なんでしょう、そのそこまで頑張れた原動力みたいなのは何だったのでしょうかね。
これはもう小さい頃からの負けず嫌いですね。それがもう本当に程度を超えて強いので、特にカッコつけて言うと、
はい、
自分よりも、上の立場、
はい、
まあ、経済的社会的地位、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい、まあ、会社で言えば上司とかですね、はい、に対してこう抗うというか、
はい、
うん、あの負けないっていうその反骨心みたいなものは、うん、あの人一倍強い、
うん、
なので、まあ司法試験の勉強を始めた時から、あ、努力っていうものもしましたけれども、うん、やっぱりそのどんどんどんどんその努力してこう身を置く場所が、
うん、
あの、まあ、もっともっとこう優秀な人たちが集まってきた場所にステージが変わっていくので、
うん、
その負けず嫌いがないと、もう簡単に、もう最初の程度で言えば負けてちゃってるんですよ、うん、学歴だとか、うん、頭の出来だとか、うん、そういったのでは負けちゃってるんだけど、取り調べはやっぱ職人みたいなところがあって、うん、その単純に勉強ができるっていうだけでは太刀打ちできないところがあります、はい、人との駆け引きですので、うん、まあ、そういったところでもやっぱ負けず嫌い、相手に対する負けず嫌い、それから同僚に対する負けず嫌い、うん、先輩上司に対しての負けず嫌いみたいな、全部が相まって、
うん、
はい、
さまざまなこう壁があることによってどんどんどんどん強くなってこられたって感じですね。
もちろんその家では泣き言言ってますけど、
はい、
あの家族にまあ泣き言聞いてもらって、はいはい、まあ、なんとか
ちょっとほっとしますと、ね、ああ人なんだみたいな、
自分のストレスという、
はい、
リカバーはするんですけど、まあだけどやっぱりこう戦場みたいなもので出てしまえばもう一人きりみたいなところがあるので、
それこそそれだけ強くなったこの気持ちというのは、そのお父様お母様の教えだったり、逆にご家族の兄弟の構成とか何かそういうのは影響してたんですか？
結論を言うと影響してないと思うんですね。前て言うなら私は体が小さくて、で小さい頃からまあ喧嘩しても強くないし、だけどやっぱり負けず嫌いだから、負けたら後で仕返しに行ったりとか、でだんだんだんだんと今度はどうやったら勝てるのかっていうこの作戦を練るようになって、まあ、ずる賢いっちゅうとずる賢いんですけど、
スポーツマンみたいなお話です ね、 松本さん、陰でコツコツ努力するとか、
で勝てないからこそどうやってトレーニングしたら勝てるのかと、ね、
そうですね、だからそうやって思い返してみると小さい頃からじゃあ自分よりも強い人間ばっかりですから、それどうやって負けないようにするのか、勝とうとするのかっていうのは作戦考えないといけない、そうするとやっぱりそういうのも職人の頃の営業とか、にも生きてくるし、喧嘩するわけじゃないんですけど、やっぱり自分が得たいものがあればそこまで行くのにどういう道筋をつけて、どういう人の心を掴んで方法で掴んでいけばいいのかっていうのをこう考えますね。それある意味計算高いのかもしれませんけど、半分以上は本気でやってますし、
本当逆算の思考ですよね。もう勝利に向かってそこどういう戦術で、いくかって。
いやもし日笠さんが弁護士ではなくて、スポーツの道でボクシングとか、水泳選手とかだったらどうなってたんだろうってちょっと思ってしまいましたけれども、空手とかね、それはそれでまた行き着くとこまで行かれてたのかな。
お話を聞いてるとどれだけの引き出しがあるのかって感じですね。
ですよね、いやでもこれからなんかこう勇気をもらえますね、この番組といいますか、弁護士さんですって言って、ね、すいませんが何のなんかこうなんとかの想像相続とかいろいろ弁護のお話の資料を、全く話せずに4回終わってしまったような気がしますけれども、
今回初かもしれないですね。
でもなんか今からチャレンジしようって何か夢を持っていらっしゃる方とか、自分探しをされている方でも遅くないっていうふうに、なんか勇気をもらえるようなお話でしたよね。
そうですよね。私37歳で検事に任官してますから、弁護士になったのは50歳でしたからね、何事も幅は狭まりますけど、慣れるものの幅が、だけど頑張れば常にこう目標を持ってれば、叶う、必ず叶うとは限らないけれども、また違ったものになれるはずなので、その努力が生きてですね、
それこそ様々な経験をされてる方が弁護士さんでいらっしゃるって知れるだけでも相談の幅も広いでしょうし、
ですよね、もうターニングポイントの方のコーナーが今回今月2つあったような
本当だ
いつでも人生にターニングポイントはあるよっていうようなメッセージをいただいたような気がしますね、ありがとうございます。4回にわたり、
とても勉強になりました。
ありがとうございました。
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 松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。